と17の22から27。そこでパウロはアレオパゴスの真ん中に立って言った。アテネの人たち、あらゆる点から見て、私はあなた方を宗教心に厚い方々だと見ております。私が道を通りながら、あなた方の拝うものをよく見ているうちに、知られない神にと刻まれた祭壇があるのを見つけました。そこで、あなた方が知らずに拝んでいるものを教えましょう。この世界とその中にあるすべてのものをお作りになった神は、天地の主ですから、手でこしらえた宮などにはお住みになりません。また、何かに不自由なことでもあるかのように、人の手によって使えられる必要はありません。神はすべての人に命と、息と万物とをお与えになった方だからです。神は一人の人からすべての国の人々を作り出して、地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代と、その住まいの境界とをお定めになりました。これは神を求めさせるためであって、もし探り求めることでもあるなら、神を見出すこともあるのです。確かに神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。皆さんはアテネと聞くと何を連想しますか？オリンピック発祥の地というのがまず、思い起こされるでしょうね。それとともにアテネはプラトンやアリストテレスを生んだ哲学の町です。学問の町として古代から知られていました。プラトンが建てましたアカデミア、そこからアカデミーという英語ができました。学園という意味ですね。で、そんなわけで、アテネの町の人たちは好奇心が旺盛でとても議論好きでした。使徒の17章21節、アテネ人もそこに住む外国人も皆何か耳新しいことを話したり聞いたりすることだけで日を過ごしていた。現代の私たちも同じじゃないでしょうか。本当に大切なことを考えたり行ったりしないで、目新しいもの、耳新しいものだけに心を奪われ、そのためにたくさんの時間とお金を使ってしまう。結局そのことで人生を無駄に過ごしているのではないか、そういう反省が必要かと思います。で、パウロがアテネに来ましたのはこの町で伝道するためではありませんでした。彼は迫害を受けてシラスとテモテと別れ別れになりました。で、このアテネの町では一時的にシラス、テモテと合流するために、待ち合わせるためにたまたま来たのですけれども、アテネの町を見回すと、そこに偶像が満ちているのを見まして、パウロの心が痛みました。わずかの間しかアテネに滞在できなかったんですけれども、なんとか誠の神様を知らせたい、そういう思いから、パウロは町に出まして、伝道を始めたのです。パウロの話を聞いた人々は、彼をアレオパゴスというところに連れて行きました。アレオパゴスというのは公開の討論会場です。その公開の討論会場、アレオパゴスにパウロは連れて行かれました。そこで彼は立ってこう語り出したのです。今日読んでいただいた22節と23節。アテネの人たち、あらゆる点から見て私はあなた方を宗教心に厚い方々だと見ております。私が道を通りながらあなた方の拝うものをよく見ているうちに、知られない神にと刻まれた祭壇があるのを見つけました。そこであなた方が知らずに拝んでいるものを教えましょう。パウロは誰もが興味を持つようなところから話を始めています。聴衆の関心をつかんでいるわけですね。で、アテネの町には数多くの神々への祭壇が築かれていました。 で、その中に知られない神のための祭壇もあったのです。アテネの人たちは、自分たちが知っている限りの神々への祭壇を作りました。で、それを祀っていたんですが、もしかしたら自分たちの知らない神がいて、その祭壇を作らなかったら、その神から罰されるかもしれない。まあ、そういう気持ちで、じゃあひとまとめにして知られない神という祭壇を作っておこう。そうしたわけですね。で、アテネの町の人の中には、地元でありながら知られない神に、アンノーンガーって、そういう祭壇があるのを知らない人だってきっといたと思います。おお、珍しい話をするな、というわけで、人々はパウロの話に耳を傾けたのです。パウロはこのことから始めまして、あなた方の知らない神を教えましょう。そう切り出します。アテネの人たちは、自分たちは何でも知っている。自分たちは知識人だと思っていました。でも、実はあなた方も知らないものがあるんですね。その知らない神様のことを教えましょう。と語り出したわけです。現代の私たちは、古代のアテネの人よりももっと物知りだろうと思いますね。ローマの時代の船といえば、奴隷が船底にいて、そのオールを漕ぐわけです。そうやって前に進む。で、前に進んで風を受けるようになったら、帆でもって進むという、そういう船でありました。でも現代は、同じ船は船でも宇宙船を作ります。アメリカでは民間で宇宙船を作って、月にまで人を届ける。そういう技術を持つようになりました。けれども、私たちは依然として古代の人が知らなかったのと同じことをまだ知らないでいます。人はなぜ、何のために生きるのか、どのように生きるべきなのかというこのことです。我々はどこから来たのか、我々は何者なのか、我々はどこへ行くのか。これは誰もが探求しているものです。自分で気づかなくても私たちの魂はそのことを求めています。その問いへの答えを持っていないのです。その答えを知るには人間を作り、人間を生かしておられる神様を知らなければいけないんですけれども、私たちはその誠の神様を知らないでいます。ここに人間の不幸の原因があります。私たちは神様を知っているでしょうか？それとも私たちにとって神様はアテネの人と同じように知られない神、アンノーンゴッドなんでしょうか？で、パウロはそのように聴衆の興味を引いてから神様がどのようなお方であるかを語り出しています。次の24と25では、この世界とその中にあるすべてのものをお作りになった神は、天地の主ですから、手でこしらえた宮などにはお住みになりません。また何かに不自由なことでもあるかのように、人の手によって使えられる必要はありません。神はすべての人に、命と息と万物とお与えになった方だからです。で、ここで言われていることは、聖書、特に聖書の一番初めの創世記という書物に書かれてある通りのことなんです。創世記の一章一節には、初めに神が天と地を創造した、そう宣言されています。それから創世記の二章七節には、神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となったと書かれています。人が土の塵から作られたっていうのは本当です。人の体を構成している元素、そのすべては 土の中に同じものがあるわけです。人は死ねば土に帰ります。けれども、人はこの肉体だけではできていません。人には魂があります。そして霊があります。神がその花に命の息を吹き込まれたというこの表現は、人の生物学的な命だけではなく、私たちの知性や感情や意志の場である魂、そして私たちが神様とコミュニケーションができるその霊、それをも指していると思われます。また神様は人間にエデンの園を備えました。そこにある豊かなもので人を養いました。パウロはエピメネデスとかアラートスという人たちのそのギリシャ人の著作からも引用して、ギリシャ人に語りかけるんですが、でも彼が語っていることはすべて聖書に基づいたことです。神様はご自分を聖書の中に表しておられる。ですから、神様を知りたいと思うならば、何よりも聖書を読み、学ぶ、そのことが必要になってきます。パウロは続いてこう言います。神は、一人の人からすべての国の人々を作り出して、地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代と、その住まいの教会とお定めになりました。これは、神様が、人類と共にいて、その歴史を導いてこられたということを語っています。神様はこの世界をお作りになった創造の神。でも同時に神様はご自分が作られた世界を放っておかれているんじゃなくて、その世界と共にいてその世界を導いておられる。とりわけ人を導いてくださる摂理の神で、英語ではプロビデンスと言います。これはラテン語のプロ、前もってとビデオ、見ると。この二つの言葉が重なったものですね。神様が人々の必要を前もって見て備えてくださる。ちょうど親が子供の必要なものをちゃんと備えてあげるのと同じようなことです。聖書の様々なストーリーには、神様がこのプロビデンスの神、摂理の神であることを教えています。創世記にあるヨセフの物語、これはその典型でしょうね。ヤコブの子ヨセフは兄弟たちによってエジプトに奴隷として売られます。牢獄にまで落とされるんですが、その牢獄からなんとエジプトの王に次ぐ位にまで上るのです。それでその地方を襲いました7年間の大飢饉の時にヤコブの一族をエジプトに迎え彼らを養いました。聖書はヨセフについて主が彼と共におられたという言葉を2度使っています。神様はヨセフと共にいてヨセフを導きヨセフを通してご自分が選んだアブラハム、イサク、ヤコブ、その先祖たちを守ってくださった。そして人類の歴史を方向づけてくださったということです。このように神様が人間を特別なものとして作ってくださり、常に人間に心をかけておられる。そうであるのに人が神様への礼拝を捨てて金や銀また石などを刻んでそれにひれ伏すというのは神様に対して正しくないこと。同時に人間を素晴らしく作ってくださったその人間が金や銀や石などにひれ伏す、あるいは獣の形を作ったものの前にひれ伏すというのは人間を癒しめることにもなる。そういうことをパウロは語っているわけです。パウロはここでの演説の後でローマ人への手紙というものを書いているんですが、もう その中にこう書いています。彼らは自分では知者であると言いながら愚かなものとなり、不滅の神の見栄えを滅ぶべき人間や鳥、獣、這うものの形に似たものと変えてしまいました。それゆえ神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡され、そのために彼らは互いにその体を恥ずかしめるようになりました。それは彼らが神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、これに仕えたからです。作り主こそ、とこしえに褒めたたえられる方です。アーメン。ローマ人の手紙はそう結んでいます。同じ気持ちで、パウロはアテネの人々にこう言いました。そのように私たちは神の子孫ですから、神を人間の技術や工夫で作った金や銀や石などの像と同じものと考えてはいけません。神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられます。パウロは神様を知らないこと、またそこから生まれてくる偶像礼拝、それらを決して小さなこととは見ていません。神様を知ろうとしない、神様を信じようとしない、それは私たち人間の大きな過ちです。そこからさまざまな不道徳、犯罪、社会の混乱というものが生まれてくるのです。けれども私たちが神を知るなら、私たちは自分がどこから来てどこへ行くのか、自分が何者であり何のためにどのように生きるべきか、それをはっきりと知ることができ、幸いな生涯を歩むことができます。さて、アレオパゴスの演説のまだ続くわけですが、パウロはこう言いました。なぜなら、神はお盾になった一人の人により、義をもってこの世界を裁くため、日を決めておられるからです。そしてその方を死者の中から蘇らせることによって、このことの確証をすべての人にお与えになったのです。このところでパウロは、イエス・キリストについて語ろうとしています。ところが、パウロがイエス・キリストの復活ということに触れますと、人々は嘲笑いまして、このことについてはまたいつか聞くことにしようと言って、パウロのアレオパゴスでのそのプレゼンテーションを中断させてしまうのです。けれども、パウロに付き従って信仰に入った人たちが幾人かいました。そのうちの一人が、なんとアレオパゴスでの討論を聞いて、それを判定する裁判官、聖書では裁判官と訳されていますが、まあ判定官とか審判官とか言ってもいいでしょうね。その人でありました。もちろんパウロは公の演説ではイエス・キリストについて全てを語ることを許されませんでした。途中でもう話は終わってしまったのですが、おそらく数人の人たちに続けてイエス・キリストについて詳しく語ったろうと思います。この審判官はパウロから詳しくイエス・キリストのことを聞き、キリストを信じる者になりました。イエス・キリストは神の御子であられたのに人となられました。そして私たちの罪のために十字架で死なれました。私たちを救うために死から復活されました。こうしたすべてのことはギリシャの哲学とは全く相入れないもの。その相入れないものをギリシャの哲学に精通したアレオパゴスの裁判官が信じたというのは本当に驚くべきことです。この人が誠の神様を信じた、イエス・キリストを信じたというのは、この人の知識をずっと発展させていって、そして分かったというのではないのです。 それとは逆に彼は自分の知識の限界を認めて神様に対して悔い改めました。皆さん、神様を知る最善の方法は何だかご存知ですね。神の前にへりくだることです。理解するっていうのは understand って言います。そうです、神様の under 下に私たちが立つときに初めて私たちは神様を見上げて神様を知ることができるのです。アテネの人々はパウロの話を知的エンターテイメントとして聞こうとしました。しかしパウロはイエス・キリストを語ろうとしました。誠の神様を知るのはイエス・キリストを知ることによってでなければできないからです。イエス・キリストを知るのでなければ、その人にとっての神様は生きたお方ではない、単なる理論上の神様になってしまいます。哲学の上での神というのは、この世界の存在や秩序を説明するために使われるものです。論理的なもので、哲学者たちは第一原因と言います。そのような神様は偶像と同じように私たちに何の救いももたらしません。生きておられる誠の神様、イエス・キリストの神だけが私たちに確かなものを与えます。私たちを生かし、私たちと親しく共にいて導いてくださるのです。パスカルは覚書というものを書きまして、それを本当に肌身離さず自分の肌着の中に縫い込んでおりました。で、それが発見されまして、ちょっと長い言葉なんですが、最初の部分だけご紹介いたします。こんな言葉をその覚書の中に残しています。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、哲学者及び識者の神ならず、確実、感情、歓喜、平和、イエス・キリストの神、我が神、すなわち汝らの神、汝の神は我が神とならん。パスカルは自分の信じる神様を聖書の通り、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と呼びました。あのイスラエルの先祖であるアブラハム、イサク、ヤコブと共にいて、彼らにご自分を表してくださり、その人生を導いてくださった生ける神様だと告白しているのです。生ける神、これは人と共に生きてくださる神です。人を生かしてくださる神様を表しています。パスカルは天才的な数学者であり、哲学者でありましたが、神は哲学者や識者の神ではないと、そう言っています。人が神様を知り、神様を確信できるのは、知識の積み重ね、あるいは天才的なひらめきによるのではありません。イエス・キリストという一人のお方を信じる信仰によってだというのです。神様は、そのイエス・キリストの神です。人となってくださった神、イエス・キリストだけが私たち人に神様を知らせることができます。そして神様と人とを結びつけてくださるのです。神は決して unknown God、知られない神ではありません。聖書によって、イエス・キリストによってご自分を表しておられる神様です。アテネの人々は哲学上の神様しか知りませんでした。神様は単なる理論なのです。しかし、その中からも誠の生ける神様を知り、信じる人が生まれました。私たちも自分の知識に頼らず、信仰によって神様を求める。神様にお頼りする。神様にお従いする。そういうものでありたいと思います。 お祈りをいたしましょう。イエス・キリストの父なる神様、人をご自分に近いものとして作り、人と共にいてくださることを感謝します。聖書のうちに、またイエス・キリストへの信仰によって、誠の神であるあなたを見出し、またあなたを証しすることができますよう、私たちを助け、導いてください。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。